皆さんもですかね、日本語ですいませんジャパニーズで申し訳ない、お読みします。これは秋元牧師からのですね、教会の皆さんへのお願いですね。児童養護施設個人設立の支援のお願い。昨年3月11日の東日本大震災で多くの死者を出し被害を受けた福島県郡山市に児童養護施設個人を設立する導きを感じています。実際に、非常に具体的な奥に入っております。福島県は地震津波の問題だけではなく原発事故の影響を最も受けている地域であり、今回の災害の最も大きな被害を受けた場所の一つです。数百人の孤児が生まれ、星印がありますが下を見ますと、両親ともに亡くした孤児が240人、両親のいずれかを亡くした孤児が1360人、2012年の2月14日現在でそうなっています。もっと増えるかもしれません。今多くの人が被災し失業状態になっています。仕事ない方がまだたくさんいるわけですね。困難の中で自殺者が増えているとも聞いています。問題が長引くながら、これから家庭崩壊等の問題が多く起こってくるでしょう。孤児とともに虐待される子どもたちのように多くのしわ寄せが子どもに行き、多くの問題が起こってくるものと思われます。いつも弱い立場の人が受けるわけですね。それを少しでも助けるために児童養護施設個人の働きが必要です。どうぞ祈りとともに支援の手を挙げてください。先ほどした東日本大震災で両親を共に亡くした人は240人、両親を全部亡くした人は1360人、そして2012年2月14日現在ということですね。児童養護施設個人は郡山市に建てる予定です。子どもが13人から19人入れる施設を建てる予定ですが、これは児童養護施設個人を建てるにあたって一番小さなレベルです。これをスタート台として拡大していく予定です。業者にも見積もりしていただいた結果、建物は2億、土地は500坪必要で、1坪20万とすると1億となります。これはあくまで予想で、上下の可能性がありますが、大体3億円かかると思われます。ぜひ、お祈りとともに支援をお願いいたします。どうしてこの郡山になったかの経緯が書いてあります。ここに至るまでの経緯。まず、被災地に児童養護施設、個人設立が示され、宮城県、福島県をターゲットに動き始めました。日本では、孤児や問題のある子どもと子どもを引き取る働きは6人までの小規模のファミリーホーム、これは個人というより里親制度に近いか、より大規模な個人児童養護施設個人をやるかの2つの方法があります。私は当初小さなファミリーホームを考えましたが、福島県はファミリーホームだったら認可しないという方針で、宮城県は何県かすでにもう申請があり、あなた方は無理とのことでした。県の予算の関係ですごくなってね、それでファミリーホームの可能性はなくなりました。児童養護施設個人は宮城県は、新規のものは認めないという方針であり無理でしたが、福島県は新規のものを審査のように認めるという立場でした。ですから児童養護施設個人をやる場合は福島県で可能とのことでした。特に郡山市は児童養護施設個人が一つもなく、児童養護施設個人を設立を強く望まれています。しかし日本の法律上、児童養護施設個人を設立するために法律に沿った建物が必要です。それを建てるのに最も小さなレベルの児童養護施設個人として約2億円かかります。また土地は、市の土地は全て被災者住宅になっているということで市の土地を使いません。そこで私たちが買う必要があります。それが500坪で約1億円となります。このような経緯で郡山市に3億円で土地を買い、建物を建てるという計画を取りました、となりました。この計画に市の手を感じますので、市が奇跡を表してくださるでしょう。どうぞ祈り、また支援を通してこの神の技に加わってください。2012年4月7日、日本個人設立準備委員会、認定の NPO 法人下西個人、ご存知だと思います。現在、カンボジア、フィリピン、ダンビア個人を設立し、運営しています。詳細はホームページにてご覧くださいということで、下西個人のホームページのアドレスがありますので、ご覧になっていただきますが、これはですね、景気の良さだと思うんですけれども、皆さんですね、その距離でびっくりするかもしれませんが、ご支援の給食のことを思い出してほしいんですね。5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人、数万人が満たされましたが、大事なことがあります。たった5つって言わないで、子供の弁当だった説もありますが、分かりませんが、5つのパンと2匹の魚を差し出したときに奇跡が起こりました。で、私たちが喜んで、あの子たちのために、日本では養護施設って言うんですけども、この親を亡くした子供たち、非常に厳しい状況になる子供たちのために、喜んで自分たちのできることを喜んで差し出したときに、神様はそこから奇跡が行われます。ですからですね、無理なことをしようということではなくて、本当に私のできることを喜んで、 皆さんしていただきたいと思いますね。無関心でいてほしくないというふうに思います。それと東京安定教会ではこの前の4月1日の礼拝をですね、の赤上献金、11献金とか指定献金ですね、部門に対するそういういろんな献金はそれに使うんですけども、それ以外の赤上献金は全てですね、この前の日曜日の礼拝の赤上献金は日本の個人に献金したわけです。で、私の教会ではですね、ちょっと事情がありまして4月1日の献金は支払わなくならないことがありましたので、そうはできなかったんですが、4月11日の日、今週の水曜日にパウロ牧師を招いて特別な聖火をこの場所で持ちます。夜6時10分から6時30分、6時10分です。6時10分から。その時に献金いたしますので、その時にですね、そこの赤上献金、もちろんその時に指定献金をやった方は指定に使います。指示がある指定献金とかですね。でもそうでない限りの赤上献金は全部日本の個人に下げたいと思います。で、パウロ牧師を招きして成功するには、実際的なことを言いますと、5万以上経費がかかりますけれども、それは教会が負担をいたしまして、そこで与える献金は全部、多くても少なくても、多くですね、多くても、もっと多くても、どんなに多くても、捧げたいというふうに思っていますので、ぜひ、世界に来てくださって、その時ですね、彼らのために捧げていただければ嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。一言だけお祈りをしますね。天のお父様、昨年3月11日、東日本大震災がされました。私は上海の空港でこのシーンを見ましたけれども、本当に皆様、信じられないようなことが言われましたが、そのことにあなたを賛美いたします。今もまだそれを受け入れきれずに、心が痛んでいる方や、いろんなこの大変な中を通っている方がたくさんいらっしゃいますけれども、今、復興への道を神様が憐れみを持って導いてくださっておられております。私の教会にも、こうして個人の働きを、養護施設を作る、ビジョンをくださって、それに向かって信仰の足を生み出すことができたことはありがとうございます。私たち一人一人が自分のできることを喜んでして、主様、いつの晩を差し出した人のように私のできることを喜んで下げ、神様の祝福の中で、主様、今3分ぐらいからと言われていますけれども、その必要を神様がご自身の奇跡によって満たしてくださって、一日も早くこの児童養護施設ができて、子どもたちがそこに来て助けられ、主様、心と体がケアされて、そしてそういう子どもたちがどんどん増えていくことができるように、そして子どもたちが本来持っている明るさを笑顔を持っていつも生きられるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。いつの時代も困難が起こり問題がされると、いつも弱い立場の子どもたちが痛い目に遭います。どうかそういう子どもたちが助かるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。私たちのできることを喜んでできるように、その心を与えてください。感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。心を留めて祈っていただきたいと思いますし、祈って示されたらですね、喜んでさせていただきたいというふうに思います。それでは今日はですね、先ほど読んでいただきました第一コリントの15章のところですね、20節の言葉を中心に28まで読んでいただきましたが、前半22節、23節ぐらいのところを中心にですね、今日はお話をしたいと思っています。復活のことをですね、学びたいと思っています。それでは3人の時をお待ちしたいというふうに思います。